それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はサムエル記第1、2章の1節から10節。サムエル記第1、2章の1節から10節。旧約聖書、聖書第3版をお持ちの方は旧約聖書の465ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく旧約聖書480ページです。サムエル記第1、2章の1節から10節です。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたのほかには誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が七人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺しまた生かします。黄泉に下しまた引き上げます。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。それでは低くなれ者上の救いと題目で工藤先生にメッセージをお願いします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する神様、今日も皆さんと共に聖書に耳を傾けることができること感謝いたします。あなたは私たちを祝福しようとしてくださって、今日も御言葉を語ってくださいます。どうか安心してこの御言葉を受け取ることができるように、ご聖霊がお一人お一人の心の内に語りかけてくださるようにお願いをいたします。この時間のすべてをお委ねして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日はアドベントの第一週ということで、今日は希望のろうそくが灯されました。で、本日は神に希望を置いた人、神に希望を置いた人、預言者サムエルの母であるこのハンナの祈りから見ていきたいと思うんです。 実は昨日ですね、KGK キリスト社学生会っていうのの卒業生会っていうところで奉仕してきたんですけど、同じとこから語ったんですね。一人昨日聞いてた人がいますけれども、全く同じメッセージになるかと思いきや、昨日語ってるうちにちょっと自分でこう分からないなと思ってたところがすごくこう語りながらね分かってきて、またその後分かち合いもあったんですよ、学生たちとの、学生じゃない卒業生との。でその中でも、あ、こういうことなのかなっていうのが少しずつ分かってくるんですね。なので本当にその外部奉仕っていうふうに思ってるけれども、実は本当に教会に還元されていく働きなのだなということを、覚えて感謝しています。でこの祈り、なんでこのアドベントにハンナの祈りを選んだかというと、これクリスマスに関する誰かの祈り、まあ、賛歌とも呼ばれるんですけど、によく似ていると言われるんですね。誰の祈りに似ているか分かりますでしょうか。でこれはマリアの祈りですね。マリアの賛歌、マニフィカートとも呼ばれますけれども、このマニフィカートにとてもよく似ていると言われるんです。イエス様の受胎告知が天使からなされたすぐ後にこう記されているマリアの賛歌、ひょっとするとこの元になったのがこのハンナの祈りなのではないかとも言われている、それほど類似性があるんですね。で今日は2章の今1節から10節を読んでいただきましたけれども、サムエル記の1章ですね、1章にこの祈りの背景が述べられていますので、少しだけ説明しておきたいと思います。前回、前々回かな、子どものメッセージでもちょうどあったところですけれども、ハンナには夫がいました。夫の名前はエルカナという夫です。このエルカナにはハンナの他にもう一人の妻がいたんですね。これペニンナというもう一人の妻がいました。で一人の旦那さんに2人の妻がいるわけですから、当然人間関係がうまくいかないわけです。ペニンナは夫エルカナの愛を独占したいと思い、ハンナに嫌がらせをしていたんですね。でハンナは子供がいない、自分には子供がいるということで、ここをこう攻撃してハンナのことをいじめていたということなんです。でハンナは悲しみ、苦しみのあまりに食事もできないほどであったのだと一章には言われていました。まあ、この人間関係で悩む、苦しむということは誰にでも経験があることだと思います。私たちがもしそういうところに置かれたときには、そこにどのように対処していくでしょうか。まあ、人によっていくつかのパターンが考えられると思うんですけれども、まず第一に考えられることは、まあ、強い人であれば敵に対抗していく、ね、やり返していくということがあるかもしれません。ハンナであればペニンナに仕返ししていくということです。まあ、これは世の中でもよく見られますよね。ドラマなんか見てても修羅場みたいなことがよくあると思います。二つ目のパターンとして考えられるのは、夫のエルカナに不満をぶつけていく、なんとかしてくれっていうパターンがありますね。当然困るのは板挟みになった夫だと思います。そして3つ目に考えられることは、自分に向けていく、自分が我慢すればいいんだと、自分さえ犠牲になっていけばよいんだということがあるかもしれません。当然我慢は限界がありますので、これは心身を病んでしまうことになりかねないということになります。で今日見ているハンナはどうしたかというと、この3つのパターンではなく4つ目のパターンでした。彼女は心の内にあるもの、苦しみ、悩み、恨み、そういうものすべて、そしてこの状況のすべてを主の前に注ぎ出したと一章には言われているんです。神に訴えていったんです。当然相手に対する憎しみとか嫌な思いも吐き出したことでしょう。 またどうなってほしいのかという期待もすべて神様にぶつけていきました。そしてすべてのことを神の御手に明け渡していったのです。委ね切っていったということですね。その結果彼女は安心して家に帰ることができた。食事もできるようになり、その顔はもはや以前のようではなくなったと一緒に言われています。さらには主が願いを聞き入れてくださって、サムエルという男の子も与えられていったということなんです。でこういう背景ですね、こういうことがあった後に今日の2章のところ、ハンナの感謝と賛美の祈りが描かれているということになります。それでは2章の1節と2節をもう一度読みいたします。1節と2節。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。2節。主のように聖なる方はいません。誠にあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。1節に3回繰り返して強調されていることがあります。1節に私の心は主にあってですね。主にあって喜びます。で、私の角は主によって、主によってですね、高く上がります。で、最後のところ、私があなたの救い、これ直訳するとあなたの救いによってなんですね。あなたの救いによって喜ぶからです。主によって、主にあって、主によって、あなたの救いによって、これが強調されているところです。つまりハンナは主がこの解決を与えてくださったのだと、主が成してくださったんだということを言おうとしているんですね。で、2節でも同じように3度強調されている言葉があるんです。2節の主のように聖なる方は、これいませんですね。いません、誠にあなたの他には誰もいないのです。そして最後のところにも、ありません、いません、誰もいないのです、ありません、これも3度強調されています。つまり、誰もいないと。神様以外に救いを与えることができるお方は他にはいないのだということが強調されているのがわかります。つまりハンナは解決を得ていったんですけれども、主にすべての栄光をお返ししていった、すべての栄光を主にお返ししていったということがわかります。で、私たちもいろんな問題にぶつかって、また解決が与えられるということがあります。で、そういう時にこの解決が神様によるんだということを認めることもできますし、また認めないということも私たちはできるんです。たまたま幸運が重なっただけだと思うこともできます。努力した甲斐があったかなと思うこともできます。時間が解決してくれたと考えることもできます。またそうではなくて、これはすべて主の御業だと告白することもできます。以前説教の中でお話ししたことですけど、私の尊敬する清水武雄先生がこういう言葉を言っておられました。人は花がきれいだということによっても罪を犯すことができるのですと清水先生がおっしゃっています。花をきれいだと思うことで罪を犯すことができる。これはどういうことかというと、花がきれいだという思う心、これ自体には何の問題もありません。ここに道徳的な罪はありません。しかし花を見て綺麗だなと思って、でもそれをお作りになった神は認めないということはできるということなんですね。花を綺麗だということによって自分の立場を表明することができる、 自分の信仰を表明することができる。そういう意味で花が綺麗だということによってさえ私たちは罪を犯すことができると清水先生はおっしゃっていました。で、ローマ書で学んだことですけど、罪の本質、罪の根とは何でしたでしょうか。私たちの罪の一番深いところにあるもの、それは神を神として敬わず感謝もしないことなのだと教えられてきました。神を敬わず感謝もしないこと、つまり神を認めないということが私たちの罪の根のところにあるものです。しかし私たち信仰者はそうではなく、すべてのことには神の主権があるのだということを認めることができるものです。もちろん私たちには人の助けもありますし、自分の努力もありますし、状況が手伝うということがもちろんあります。しかしそれらのことすべての背後には主が働いていてくださるのだと、最終的には神がこれをしてくださったのだと感謝と賛美を捧げることができるということなんです。私たちは食前の前に感謝のお祈りをしますけれども、これも信仰の告白です。この食事は神様が備えてくださったんだと。また週1回このように礼拝しています。この1週間も神様が守ってくださったのだと。また特別な解決が何かあった時、そしてこのクリスマスという特別な時に主が私たちを救ってくださるのだと、主が私たちを生かしてくださるのだということを告白することができるということなんです。ハンナはこの問題の解決は主によってなされたのだと、神様以外に救いはないんだということを告白して、すべての栄光を神にお捧げしているということがこの一節と二節からわかります。続いて4節と5節、ここに高ぶる者は低くされる、そして低くなる者は高く上げられるというこの聖書の原則が語られていきます。4節と5節をお読みします。4節、勇士が弓を砕かれ弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていたものに飢えることがなくなります。不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。神の前に高ぶる者は低くされていく、そして神の前に低くなる者は高く上げられていきます。でここはですね、この強い者が悪いとか飛んでいるものが悪いということを言っているわけではありません、文脈から考えるとここは神に栄光をお返ししていかないことですね。高慢になって弱いものを虐げているということにが言われています。神様はそういうものを低くなされるお方、反対に神を認めて神を感謝していくもの、こういうものは高く上げてくださるのだということが言われているんです。これは聖書が一貫して教えている原則なのだと思うんですね。一章を見ますと、ハンナは主の前に心を注ぎ出しましたけれども、その時に神様のことを万軍の主とお呼びました。神様のことは万軍の主と呼んだ。そして自分のことをはしためと呼んだんですね。はしため、しもべですと。つまり神様を高く上げて自分を低くして祈りをしていったということです。また8章の一番最後のところですね。まことにというところにもこのように告白されています。8章の後半部分、まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を作られました、突然この世界のことが入ってくるんですけど、これつまり神は創造主なのだと、そして私は作られたものなのだと この立場を鮮明に表しているということです。そして9節の3行目のところにこう告白します。9節の3行目、人は自分の能力によっては勝てないからです、とこうハンナは告白するんです。彼女は子供が与えられないというこの自分の能力ではどうにも動かすことのできない状況、ここにあって神のみに救いがあるんだと、神のみが私を引き上げてくださるのだと、そう告白することができたということなんです。最近新聞を見ていてよく目にする言葉なんですけど、お聞きになったことあるでしょうか。あの 弱者争い、弱い者、弱者争いとか弱者男性という言葉が、まあ、これ特にネット上で結構ね出てきているみたいなんですね。弱者争いとか弱者男性という言葉、聞いたことはありますか。私は全然なかったんですけれども、まあ、一昔前はね、草食系男子なんて言葉も流行りましたけれども、なんて言うんですかね、この強さを美徳としてアピールしていくっていう価値観ではなくて、弱さをアピールしていくという、そういう時代になってきているということなんですね。もちろん弱さを自分の弱さを認めるということは、これ非常に良いことだと思います。素直にね、自分の弱さを出していく、しかしそれをこのアピールしていくっていうことなんですね。これがまあ新聞の中で少し指摘されていました。で、例えば社会の中で女性の人権を守ろうとかですね、困窮している家族を助けようとか、こう救済の活動がありますよね。で、そういうものに対してちょっと待ってくれと、俺だって弱いんだよと、俺だって苦労しているんだと、自分だって助けてほしいんだという、こういう声なんだという指摘なんです。そこにこの弱者争いとか弱者男性という言葉が派生しているということなんです。自分の弱さをアピールすることによって優位な立場を得ようとするということなんですね。で、ハンナも実は自分は弱い立場なんだと、被害者というところに立つこともできたはずなんです。それによって相手よりも優位な立場を得ようとしても何の不思議もありませんでした。自分を高くしていく、もしかしたら神様と同じところに立って権利を訴えていくということもできたのかもしれません。しかし彼女はあくまで神が主権者であられます、自分はそのしもべなのだという、この関係を崩すことはなかったということなんです。6節にもこういうふうに言われています。主は殺しまた生かします、黄泉に下しまた引き上げます。そして7節、主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。すべての主権は神様にのみあるということです。そして8節、その主権者によって弱い者は塵から起こされるのだと、貧しい者は悪田から引き上げられるのだということなんです。聖書には一貫した原則があります。神の前に高ぶる者は低くされていく、そして神の前に低くなる者は高く上げられていくということになります。そして10節ですね、ここにハンナの祈りの結論が述べられていきます。10節、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。これが結論です。 でこのサムエル記という書物ですね、まあ、第一と第二ってあるんですけれども、これ全て の主題は何か分かりますか？サムエル記の主題、ヒントは今日の紙芝居なんですけれども、あの王が出てきましたよね。このサムエル記の主題っていうのは、この油注がれた王が立てられていくということですね。サムエル記の主題はこの王が立てられていくということになります。サウル王は今日触れられてなかったんですけど、最初油注がれて任命された時はすごく謙遜だったんです。自信がなくて陰に隠れているような人でした。しかし力が与えられるにつれて高慢になってしまった。主に従わないものとなっていきました。それゆえサウルは王座から退けられてしまいました。今日言われている通り、高ぶるものは低くされてしまったんです。そして一方では、名もなき小さなもの、本当に小さなものであったダビデ、彼は高く高く上げられていくことになるんです。高ぶるものは低くされていく、低くなるものは高くされていく。この本日のハンナの祈りというのは、サムエル記全体をこう表していく導入部分になっているんだということがよくわかるところです。しかしですね、サムエル記第1第2って結構長いんですけど、あの第2の後半の方に入っていくと、あのダビデどうなっていくというかというと、やはりダビデも人間なんですね。罪を犯して失敗していきます。ここにこの人間のへりくだりの限界、私たちの罪の限界ということが描かれていくんです。これがサムエル記のもう一つの主題ですね。へりくだるものは高くされるんだけど、私たちのへりくだりには本当に限界があるんだということを伝えているんです。ダビデでさえ限界がありました。まして罪ある私たち、神の前に低くなるということには本当に限界があるものです。それゆえ旧約聖書の民はメシア、つまり油注がれたものである救い主の到来を待ちわびることになっていくということなんです。エクリスマスはこのメシア、救い主なるイエス・キリストが私たちのもとに来てくださったことを覚える時です。イエス様は人間には誰にもできなかったことを代わりに行ってくださいました。神の御心に 100% 従っていきました。そして最も低くなるということを成し遂げてくださったお方です。イエス様は貧しさの印として貝羽桶にお生まれになってくださいました。そして神であられるお方が十字架の死にまで従ってくださいました。私たち人間の王というのは、高いところに立って民から貢ぎ物を受けていくというものです。しかし誠の王、本当の王であるイエス様は低くなることによって私たち神の民を生かしてくださるお方なのです。イエス様は神の御前に完全にへりくだりましたので、それゆえに神はイエス様を最も高く引き上げられました。低くなるものは高くされていく、この聖書の教えが誠であるということがイエス様によって証明されたわけです。そしてこのお方が私の救い主なんだと、私の王なのだと、私たちが謙遜になって信じていくとき、私たちをもイエス様と共に高く引き上げてくださるのだと聖書は約束しているんです。ハンナは人間関係で悩んだときに、相手に期待するのではなくて、夫に期待するのでもなくて、自分に期待するのでもなくて、ただ神にのみ希望を置いていきました。それで ハンナはですね、念願の子供であるサムエルが与えられた時に、それを喜んで神様にお捧げすることができた。自分のものとしないで主にすべてを委ねることができたわけです。私たちには今イエス様という救い主が与えられています。神様が与えてくださった私たちへの希望です。この希望のイエス様を素直に信じていくとき、そしてイエス様を私の主、私の王として認めていくときに、私たちは高く上げられていくものとなることができます。そして神様が私たちを高く上げてくださったときには、それは私がしたのではありませんと、イエス様がすべて成してくださったことですと、この栄光を神にお返ししていく、そういう私たちでありたいと願うんです。これからいろいろクリスマスの準備をして、行事が行われていきますけれども、すべては神様が救いを与えてくださったんだと、神に栄光が捧げられるこのクリスマスになっていくように、ぜひお祈りしていきたいと思います。それでは祈りを持って終わりにいたします。私たちの天のお父様、あなたの御前に低くなることができない私であり、完全に従うことのできない私です。そのためにイエス様を与えてくださったことを覚えて感謝いたします。これからもイエス様から離れることなく、イエス様を主として、イエス様を王として、イエス様のと共に低くされ、イエス様と共に高くされていく私たちの歩みとなることができますように。もし何かあなた以上に期待を寄せているものがありましたら、どうかそれを神様の主権のもとにお委ねしていくことができるように、私たちの手を開いていてください。このアドベント第一の時に心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。